ウーマンシップ働く私たちのお悩みサミット。
皆さんこんにちは、ニューズピックス 4E の中道香織です。
川口愛です。
この番組はニューズピックス 4E がお届けする次世代を担う女性がリーダーとしての一歩を踏み出せるように、女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて語り合う番組です。
はい、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回はですね、久しぶりのお便り会でございます。
楽しみです。
はい、リスナーの皆さんから結構日々お便りいただいているので、そちらをちょっと一部ご紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、それでは早速いきます。1通目がですね、桐本さんからのお便りです。かなり熱烈な長文メッセージを、はい、いただいてありがたいことに、もう本当にちょっとじっくり読ませていただいたんですけれども、ちょっとかなり長いので、ちょっと一部抜粋させていただきながらの読み上げさせていただきます。
はい、
中道さん、川口さん、佐藤さん、こんにちは。桐本と申します。30歳愛知県在住の女です。さて、今回お便りさせていただいたのは、私の妊娠から出産についてぜひ聞いてほしかったからです。私はフリーランス3年目です。昨年12月に第一子妊娠が分かり、今年7月末に出産しました。おめでとうございます。
ございます。
野村さんのゲスト回を妊娠中に聞き、自分に重なるところがあるなと感じていたのですが、子育てが始まった今もう一度聞き返すと、共感の嵐が吹き荒れ、サイレントリスナーを脱する覚悟を決めてお便りを書くに至ります。
めっちゃ文章うまいね。
面白い。はい、フリーランスの出産は公的な産休育休はありません。ただ単に休業し、収入がストップします。細かいことを言うと、国保などの支払いは止まることなく発生するので赤字です。私は出産からしばらくは自分が働かなくても最低限収入が入るように計画を立てました。産後一人で働くことに無理を感じたので、二人の外注さんにもお手伝いいただき、なんとか段取りをつけることができました。フリーランスの出産の難点は、収入以外にもお休みから復帰したら今までのクライアントからの仕事がなくなっているのではという不安もあり、私は産休育休合わせて3ヶ月でスピード復帰予定です。自分で選んでフリーランスになったので文句は言えませんが、上記のようになかなかハードな出産期をサバイブしています。私の周りには同じような方がいなかったので、みんなどうしているんだろうの連続でした。機会があればフリーランスや一人社長女子の出産をテーマに語っていただきたいです。これからも女性ならではの視点でのお話を楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。フリーランス
今頃じゃあ復帰しているのか。7月末にご出産ということは。
そうですね。
いやー、大変ですよね、やっぱりフリーランスの方の出産っていうのは。
私はもうザ会社員なので、なんか野村さんがね、会社立ち上げて、ね、そう、保証が一切今までのまるで無になったって言ってたので、結構衝撃を受けたんですけど、
この話で言うと、なんかいわゆるこうもらえる手当みたいなのって、なんかこう、まあお金とかっていうのってこう保証いろいろあって、なんかこう出産に関する出産一時金みたいなのって、まあ、一律こう誰にでも支給されるとか、例えばそれが東京都だとなんかちょっとまた金額が上がったりとかしていてっていうところと、あと育児休業給付金の方は、これは確か社会保険として支払われて、だからこういわゆるこう会社員の方がもらえるものなんですよね。
うんうん、
でなんか実は私もですね、なんかこんな話をここでするのかって感じなんですけど。去年の12月に一旦会社員を辞め
急に
自分の会社を持ってるんですけど、自分の会社 の、はい、人間として業務委託契約をニュースピックスと交わして仕事をしてるっていうような形態なんですよ。だから純粋な社員ではないの で自分の会社も役員なので社員じゃないんですよ。はい、だから育児休業給付金がもらえないんですよ。
なるほど。
そうで、出産一時金ももちろんもらえて、
はい、
それはしっかりいただいたんですけど、まあでもこれももうまるっと出産費用に消えたりするものなので、なので、まあどうしようかなっていろんな選択を私も本当にあった中で、なんでそんな選択をしたんだって、まあ産む前にすげえことしてんなっていうのはいろんな人にも言われたんですけど
私もざわざわしました、ね、当時びっくりしました。
そう、でもなんかこう自分逆に言うと、私はなんか多分1年間休まないだろうなって思っ ていたので、自分のタイプ的に
スピード復帰する、
そう、なんか仕事をしたくなるだろうなっていうふうに思っていたので、まあ大体何ヶ月ぐらい休んだらなんかいくらぐらいの収入が得られなくてみたいな、でもそれまでその前後でこれぐらいやればこれぐらいまあ稼げるだろうみたいな概算を、ざっと1年間の概算を出して
シミュレーションして、
でまあ例えばあと、まあ、貯金もいくらまでだったら削るのはよしとしようとか、なんかそういうことをいろいろ考えて、そういう選択をしたんですよね。
なるほど、そうめちゃくちゃ計画的に。
そう、でもフリーランスの方って大体そういうような感じでね、それこそ事前に仕事割り振ったりみたいな
この桐本さんもね、なんかすごい計画的にやられてますよね。
そう、なんかフリーランスで育休産休の人とかも私の周りに結構いるんですけど、やっぱりスピード復帰してる人が多い印象かなと。
そうですね、なんか私も、やっぱりメディア、
そうですね、
そう、ビジネスなので、やっぱりライターさんとかってやっぱりフリーランスの方多いじゃないですか、で結構妊娠出産されてっていうところでお休み取られてる方いらっしゃるんですけど、やっぱり結構ギリギリまでやっぱり働けるし、ね、なんか復帰もねすごく早いイメージがあるというか、結構周りで聞いたりしたのは、まあ、先にそのやっぱり納品しておくみたいなところとか、野村さんも確かそういうふうに やってましたよね、はい、でなんかそういうなんかこう、まあ、なんとなくこうね、まあ、先々のそういう先回りして、まあ、できる仕事だったら、フリーランスでも全然いいと思うし、なんとなくこうやっぱりライターとかは、まあ、イメージつきやすい仕事の、
そうですよね、
そう部類かなと思うんですけど、その他のフリーランスでも結構いろいろあるじゃないですか、ね、飲食とかわかんないですけど、なんかそういう人ってどうやってるのって。
なんか私が結構産休中にそれこそそのフリーランスの人たちにいろいろ話を聞いて、
はいはい、
なんか割と 2,3 ヶ月で復帰してる人が多いなみたいな体感値は、
早いな、
5人ぐらいに聞いたんですけど、でまあじゃあ復帰しても保育園ね、どういう風に選んでどこにどう入れたんですかみたいな話とか、まあ、もちろん0歳児保育で、まあ、認可のところがなかなか入れなかったら認証とか認可外とか、まあ、そういうところにも入れてとかっていう風にしてやってる人と、あとまあ自分で会社経営してる人とかは、まあ、ちゃんとその辺のなんかちょっとだけ仕事をずっとするみたいな、ちょっとして休むみたいな感じのことを 1,2 ヶ月ぐらいからやりましたみたいな人もいたりとか、
ちょっとして休む
とんでもねえなと思ったんですけどとあとなんか事業系の人、税理士さんとか、
はいはいはい、会計士さんとか
会計士さんとかの人で言ってたのは、もう産後、これ絶対真似しないでね、産後直後に産後支援施設に入って、でそれでおっぱいとかはやるんだけど、それ以外の時間はその施設で お子さん預かってくれるから、その間パソコン開いて仕事してましたみたいな人がいて、
あ、そんな、なんかそういう施設もあるん
ですね。あ、そうですね、産後ケアみたいな感じで、要はやっぱり今ってコロナ禍とかでやっぱり地元に帰った里帰り出産ができないとか、でもなんかご両親とかが遠くにいるから結構その来てもらうのも大変でなった時に、で旦那さんが育休取れないとかってなると、結構じゃあどうしようってなった時に、そういう支援センターみたいなところに入って、それこそ助走期間というか、ご飯とかは出してくれるの でそこでこうご飯食べてもう父をやりみたいな。
へー、でもありがたいですね、そういうケアある。
そういうのが今結構区によってはそこ の費用を負担してくれるところもあったりとかするんですけど、そこに入って仕事してたんかいって感じなんだけど
確かに確かに
そうっていう人とかもいて、あ、すごいなと思って、で、まあ、まあそれこそ2人目とかを考えている人とか、実際に産んだフリーランスの人とかはやっぱり2人目になると、やっぱり1人目の時の経験値からどれぐらいで復帰できてどういうことができそうかみたいなのは、こう割と目処がついたみたいなことを言ってる人もいます。
なるほど、すごいな、ちょっと、そう、いやでも話聞いてるとやっぱり私はちょっと一生会社員という気持ちになるというか計画性がやっぱりない方はね、あまりちょっと、
いやー、まあでも会社員最高ですよ。
いや、そうですよね、はい、
はい、
参考になりました、ありがとうございます。続いてのお便りですね、さかなさんからのお便りです。何度かいただいている、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと古いあれなので、中道さんご結婚おめでとうございます、ありがとうございます。サステナブルな働き方、これは私も一番興味があり発信し続けているテーマなのですが、今働いている組織においては全く浸透していない文化だったりします やはり量をこなして初めて質がついてくるという考え方が強く、また日々業務内容も進化していく中で、20代ぐっと頑張ったからといってその成功体験を30代にそのまま持ってこられるような仕事でもなく、おそらくこの VUCAの時代は多くの仕事がそうかと思います。60代のシニアメンバーがひいこらいって仕事をしているのを見ると絶望を感じます難しいとは思いつつ、量と質の相関関係、悔しいですが間違いなくあるとは思うので、をどこかで手放していかないといけない。そのために凝縮した自分にならないとあかんと、また焦る日々でございます。い
や、凝縮した自分にならないとあかんと
ね、凝縮した、でもすごくこれ共感するというか、やっぱり量をこなして初めて質がついてくるは、まあ正直やっぱりありますよ ね、そういう、それこそね、こう仕事に全振りしてみたいな時期がとかは言ったりはしますけど、とはいえね、そのリスキリングとか言ってる通りで、なんか一回習得したものでずっとその後走り続けるられるわけじゃない。
うん、そう、本当にそう
ってなると、じゃあどういうなんかね、そのがっつり働く、量をこなす時期何度もやっていくの、うん、みたいな、
ねえ
って思うとどうなんだろう。
いや、これは根深い問題だと思いますよ。
いや、そうですよね、うん、そのだから時代がもう違うわけじゃないですか。だからその、うん、まあね、結構まあ上の世代の人たちはそれでこう、なんか20代はまあ仕事で一本でなんか頑張れよみたいなこととかも、なんかそれが経験がやっぱりこう楽にしてくれるからとか言われますけど、いや、なんか全然やっぱりその働くイメージじゃないんだよなみたいな。
あ、
なんかそこがそうで、やっぱりこうロールモデルにこうなるような人、働き方のロールモデルみたいなのがやっぱり自分の周りを見ていてもなかなかこう、ちょっとやっぱりなんか自分とは違うなってそう、思っちゃう人が多いと、なんかこの環境でこう働いていくイメージみたいなのを持ちにくいですよね。
絶対あると思う。それこそなんかこ最近ツイッターじゃない X でさ、なんだっけ、なんかアメリカのなんか TikTok でなんだっけ、9時から5時まで9時5時で働くのが辛いみたいな、
はいはいはい、
で、え、そうなんだみたいな、うん、人もいれば、いや、普通に考えて9時5時で働くとかちょっと確かに働きすぎだよねみたいな意見もあれば、うん、いろいろあって、
そうですね、9時5時で働くために出勤の時間とか1時間2時間取られたらもう何もせずに1日が終わるみたいな、
うん、そうっていうのと、まあ本当に坂野さんのお話にある通り、質を高めてった先に、中道ちゃん言う通りさ、それがじゃあいつまでも通じるのかみたいなこととかね、リスキリングとかさ、とかあるから、結構なんか難しい課題だなって。
うん、そうですよね、まあ、本当そう思います。
うん、
この60歳のシニアメンバーがひいこらいって仕事をしているのを見ると絶望を感じます。いや、これは見てて辛いですよ ね。いや、でもなんかまあ一生懸命こうやってね、こうついていくというか、
うん、
やってらっしゃるっていうのはすごくこうね、変わる気がない人とかもまあ、
そう、まあそうだね、
するじゃないですか、
うん、なんかそれってでもなんか世代差による価値観のギャップとかから起きていることなのか、なんかもっと根源的な何か課題があるのかっていうのは、
うん、
ね、やっぱりなんかしっかり考えていくべきで、やっぱりこうそのね、いろいろこう働き方を整えて質の高い仕事をして、量よりもちゃんと質を高めるっていう風な発想、それこそ最近でいうとこの中長期の発想になって、どうやったら単発じゃなくてこうサステナブルに続いていくかっていう考え方が結構ビジネスも基本になってきてるじゃないですか。
そうですね。
でもとはいえ、 目の前のこの四半期の売り上げどうすんだみたいなところが、そう、短期があって、その短期と中長期のブリッジっていうのが結構ずっと難しい問題としてあり続ける中で、この働き方に関してもそうじゃないですか。
そうです ね。
なんか量はこのある程度量をこなして質を高めるだけど、まあ、やっぱりある程度こう量をやっていかなきゃいけないっていうところが、でも目の前の量でしょみたいな人たちの発想というか、その世代の考えがずっとあったら、いつまでたっても質の方に動けないみたいな感じ。
うーん、
まあ量をやってった結果質が伴うっていうこともあるとは思うんで、
はい、
あれなんですけど、そこのこう価値観が、目線をとにかく組織でと世代間超えて組織で合わせるっていうのは、今すぐやらなきゃいけない。
そうですね、うん、なんかこう目標達成してお疲れ様でしたって言って、うん、なんかこう 来年はこうしたいねって言ってたのにまたこう来年が始まるとみたいなのもね、すごいありますからね。
やっぱり人間だから喉元すぎればになっちゃうんだよね。じゃなくってそれをちゃんと経験を生かして質とか持続可能な方にいかにこう寄せていくかっていうのは結構戦っている感じはします。
ワインさんめっちゃこの話題熱い思いありますね。
そうでもなんかあのまあ本当にちょっとでも話は変わるんだけど、なんかその若いうちにこうバリバリ働こうとか世代とかの話になってくるとやっぱりこうどうしたって女性はそういうこう妊娠とか出産とかそういう体力的な話も伴ってくるじゃないですか、うん、絶対そうですね。東京都があの卵子凍結 の助成金を出すっていうところも話題になっていて、はい、それでもニュースピックスでもそれを機には記事が出たんですよね。山口真由さんあの妊娠あのされてあのこの間ご出産された山口真由さん、そうですね、あの山口真由さんって信州大学の教授やってらっしゃる方で、あのよくあの朝のテレビ番組にもコメンテーターとして出てらっしゃる方ですけど、山口真由さんが語った卵子凍結のセキララ体験っていう記事がありまして、でここで、まあ、山口さん自身卵子凍結をしてでバリバリ働いて、でそれでその凍結していた卵子でご出産されたんですよね、
はい、
そうでなんかその記事でを読んでる中でその卵子凍結をするっていうのいう選択肢が、まあ、バリバリ働きたいからみたいな、
うん、
女性が 2,30 代のうちにすごいたくさん働きたいからっていうことでするんだけど、最近こう会社が福利厚生でそういう制度をねあの打ち出している会社もまあ少なくはないじゃないですか。
そうですね、前にメルカリさんゲスト来ていただいた時もね、その話聞きましたよね。
だからそこが変に組み合わさった時に逆になんかこう会社側からなんかこういっぱい働けみたいな、なんかあんたが働きたいんだったらうち女性あの補助するけどみたいな感じに
凍結できるからって言って
そうっていうような変なプレッシャーにもなっちゃいけないし、はい、そもそもじゃあ 2,30 代バリバリ働くっていう考えがそもそも持ってその旧来的な男性の社会になんか準じたような働き方ではないのかっていうこう疑問を呈されて、まあ、確かにその通りだなと思ったんですよね。うわすごいなんか卵子凍結選択肢の一つだよねと言いつつ、別に新卒ですぐ子供を産んでそこから、キャリアを作っていったっていいわけじゃないですか、
はい、
なんかそういう選択肢がもあのいろいろあるっていうこととかをちゃんと考えておかないと、なんかそういうこういい年代のうちにたくさん働くのがよしっていうところに偏りすぎてはいけないなってすごく思ったんですよね。
そうですよね、うん、確かにまあなんかこう、まあ、実際にどうできるのかみたいなところはやっぱり議論必要ですけど、その早いうちにその新卒でみたいなところって、うん、まあその分、まあスタートはちょっとその、
うん、
あのスタートダッシュみたいなところはないかもですけど、全然なんかそんな、なんかぶっちゃけ焦る必要ないなとも思うというか、
うん、
そこがね、むしろなんかこうサポートできれば、その後ずっとそれこそその、なんだろう、同年代の人たちがまあ一般的に例えば産むのがその、うん30代で、うん、30歳前後とかだとして、なんかそこのタイミングでもうバリバリにその穴を開けない、例えばチームの戦力になってくれるとか、まあ、そういう人もいていいですし、
うんうん、
そういうのやっぱり考えないとですよね、
うん、そう、私もう私もでも本当に山口さんの記事を読んで、あ確かにちょっとなんか自然、それこそアンコンシャスバイアス的な無意識 のなんかバイアスがこう自分の中にあって、それが当たり前だみたいな感じになってしまっていたんで、これは本当にハッとして、確かに卵子凍結の議論一つとってもちゃんとしっかり根本のところをから考えないとダメだなっていうふうに思いましたね。
うん、確かに、いやすごくいいお話でした、ありがとうございます。思考停止せずにねやっていきたいですね。あのその流れでちょっと一つ、はい、次のお便りもご紹介したいのですが、
はい、
40代楽しむぞさんからの
いいねお便りです。めちゃめちゃいいね、飲みに行きたい40代楽しむぞさんと一緒に
決意表明めっちゃいいですね、うん、はい、ちょっと、内容をご紹介します。こんにちは。内容が勉強になり自分の経験に照らし合わせながら、気がついたら全エピソード聞き倒していました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
親近感の枠お三方、愛さん育児応援してます。
ありがとうございます。
で、こんなリーダーがうちの職場にいたらな、私がリーダーになったらこんな風にしたいな、などと考えながら聞いています。強いて言えば出てくる横文字たちをもう少し解説詳しく説明していただけると、初心者の方、幅広い層の方が聞きやすいのではと感じました。これからも応援しています、という、はい、あの嬉しいメッセージとアドバイスをあのいただいております、
はい、いや本当すいません。これはですね、弊社がね、いろいろ 横文字使うカルチャーだよね。
そうですね、私の主管業務のチームなんてブランドデザインですか、ね、チーム名いやいけない、これはいけない、
いけない、はい、いけない、
大変
本当すいませんでした。
我々、はい、このお便りを見て反省いたしました、はい、なるべくちょっと解説を適宜挟んでいこうと決意を新たにしつつ、ちょっとよく出る、はい、ワード確かにあるなと思うので、はい、ちょっと愛さんにさらっとクイズというか答えていただく形でちょっとご説明を、
はい
はい、していきましょう、
はい。
よく出てくるのそう M 字カーブと L 字カーブの2つかなと、
はいはい、ねえ本当に M 字カーブ L 字カーブって本当に確かによく口にしていたなと思っていて、
はい、
ちょっとこれでも改めてちゃんとしっかりした情報でお届けしたいと思ったので、男女共同参画局の内閣府のね、
はい、
男女共同参画局のホームページのところから
すごい公式見解だ、
はい言うと、まあ、女性の労働の話とか働き方の話の時によく出てくるワードだと思うんですけど、
はい、
まあ、M 字っていうのが M ってそのアルファベットの M ですね、 M のような形でカーブする比率のことを言っていて、うん、女性の労働力率、
労働力率、
はい、15歳以上の人口に占める労働力人口かっこ就業者足す完全失業者の割合は結婚出産期にあたる年代に一旦低下して育児が落ち着いた時期に再び上昇すると。だから女性の労働力は、まあ、やっぱり、まあ、当たり前ですよね、結婚で出産してやっぱりね退職というか普通にお休みされる方とか、
うん、
あとこれまでだったら普通にこう退職をされる選択する方とかもたくさんいたので、
はい、
まあ、下がると。でそれで育児が落ち着いた時期にまた上昇するっていうところで真ん中にそのへこみが来るのでいわゆる M 字のように見えるということで、
はい、
まあ、この M 字カーブを描くっていうことだったんですけど、まあ、そこがまず M 字カーブであると、うん、で逆にこう L 字っていう方の L ですね、でみんな L って言うんですけど、これ確か毎日新聞さんとのコラボ会でも、
はい、菅野記者が出ていただいた、
はい
はい、
あの時にも解説させていただいた気がするんですが、滑り台みたいな感じなんですよね。
そう、覚えていますか、ひらがなのへ、
あ、そうですそうです、ひらがなのへ
にみたいな感じですね。
そう、 M 字に対して L 字は女性の年齢階級別正規雇用の比率なので、
あ、
まあ、もちろん10代は少なくて20代とかでこうガーンと大きく上がってって、でそれでちょっとその後どんどんどんどん減っていく
ん
ですよね。で要は M 字カーブっていうのは、一旦退職する人はいて復帰して、M の右側の方が伸びてはいくんですけど、それって非正規雇用で伸びていくんですよね、
はい、
だから M になると、
うん、
でも L 字っていう方は正規雇用の方なんで、辞めたら、まあ、どんどんどんどんその会社員として戻らず非正規の形で戻っていくからこそ、
うん、
正規社員比率がどんどんどんどん下がっていく、
回復せずに、
ね、回復せずにってことですね。なので M と L と言われると、だから近年で言うと M 字カーブっていうのはだいぶ縮小されてきて、
はい、
まあ、ほぼほぼ解消されつつあるんじゃないかとは言われているんですけれども、じゃあもう今は M 字カーブじゃなくて L 字カーブで考えなきゃいけないよねって、この非正規雇用の問題はまだまだ残っているから、うん、ここをいかに解消していくかっていうことが重要なのではというような議論がされていると、う
ん、ここの、まあ、なんか職場に復帰してもね、キャリアとして
そう、
こう正社員への道がもしかしたら断たれているのかも、
そう、
ね、働けない事情があったりとか
って
考えなきゃいけないですね、
うん、そう、まあ、結局ね、育児とかそういうところの役割を女性が多く担うからパートの復帰でいいって、まあ、女性自身が選択してパートとか時短とかという形での働き方を選ぶっていうのもあるんですけど、
はい、
別に正社員としてそういう働き方ができる環境であれば別に問題ないというか、
そうですよね、
そうプラスそれこそリモートワークとかフレックス制度で子供が寝た後に自分の作業をするっていうところを、うん、労働時間としてカウントできるっていうことであれば、それはそれでこう労働時間従事率っていうのは変わらないわけであって、なんか時間ちゃんと従事してこう何時から何時間まで働かなきゃいけないよっていうところがこうバラバラバラとでもいいから取得して、はい、達成できるんであれば、まあ、それでいいわけだし、
うん、そうですよね、月の中でこの労働時間を最低限働いてくださいねっていうところをクリアしてれば別にまとまった時間である必要もないですし、
そうそうそうそうとかっていうのを解消していかなければなりませんね。
なるほど、そうですね、 ちょっと今のその、 出産に伴ってみたいなところにちょっと近いところでもう一つワードを、
はい、
これもなんとか出てきてますね。マミートラック、これ名前なんかめっちゃなんか楽しげな感じもするんですけど
みんながね、そうそうそう、ママたちがないから乗ってみたいな。ママたちが、
そうそうそう、
そう、マミートラックは、まあ、出産育休取得して復帰した女性が、まあ、いわゆる責任あるポジションにつかない、
うんうん、
つけないというか、そう、昇格とか昇進とかから程遠いポジションに配置換えされてしまうとか、
はいはい、
そういう出世コースに再び戻らない、そっち側のトラック走ってなみたいな、ぐるぐるトラックを走り続ける状況になってしまう、
うんうん、
ただこのマミートラックから出せたっていう人たちのその理由は、結構その多くの部分で直属の上司がそこをケアしてくれたとか、そことのこうコミュニケーションギャップがなくなって、そこから出して、それこそ昇進だとか、そういう責任ある仕事っていうところにも戻ったというか、そういうことができるようになったって答える人は多いらしい。
なるほど、うん、やっぱりそこ、そうですね、その、まあ、引き続きその陸上トラックみたいなところでぐるぐる回るんじゃなくて、はい、そのまたその、まあ、キャリアパスとしてこうステップアップしていくってなった時に、うん、やっぱりそういう機会がやっぱりもらえないとっていうことですよね、はい、とか、なんか謎に配慮されちゃったりみたいなので、なんかこう、まあ、それがありがたいこともあれば、もっとやりたいのにっていう時もね、ありますよね。
本当にそうだと思います、うん、謎の配慮とか謎の慣習とか、そういう人はいないのでみたいな、うん、前例がないからみたいな
そうですね
こととか で結構ね、優秀な女性がそれで機会を逸してるっていうのは少なくはないのかなと。
うん、マミートラック、はい、全然楽しくない、
全然楽しくない
ワードでしたね。
ワードでした。
まあ、他にもね、ちょっといろいろ、
はい、
ガラスの天井とかね、アンコンシャスバイアスがとか、いつもなんかこう言ってますが、ね、
そう、
ちょっと都度、
そうなんで、私もこの間普通に、いや、資生堂ショックの時みたいにさみたいなこととか言っちゃって、みんなポカンみたいな
そう、勉強し続けるとなんかそういうのポロもうバンバン出てきちゃうみたいなのあります、
はい、今後もね、ワードを解説しながらやっていきましょう。
はい、
はい、
ありがとうございます。で、最後にちょっと1通だけ、はい、嬉しいご報告のお便りをご紹介させてください。はい、ムニョンさんですね、
はい。
こんにちは。いつも楽しく、そして考えさせられながら拝聴しております。先日の孫世話疲れの回で、ツイートを読みいただきありがとうございました。課長になったら部下に勧めようと、記載していたのですが、思いのほか早く課長になります。かっこ笑。わあ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
プレッシャー 99%。楽しみ 1%、 育児との両立、かっこ高3ですが、わら、育児との両立への不安ありつつ、番組に励まされながら頑張りたいと思っています。青木壮さんの回もはーと、簡単の思いで聞いていました。これからも次世代に希望とワクワク、勇気を与えてくださるエピソードを楽しみにしております。推進、もちろんおすすめポッドキャストとして部下47人に勧めますが、求心力不足でリスナーが全然増えなかったらごめんなさい、かっこ笑ということで、いや、すごい、リスナーさん47人増えてるか、ちょっと
ちょっとね、見に行かないとね、30人ぐらい増えてますみたいな感じがあるかもしれない。
いや、はい、いやすごいですね、昇進
を。いや、めちゃめちゃおめでとうございます。
おめでとうございます。
こういう人が本当一人一人増えていくことで
ね
もう我々もなんか元気をもらえますし
ね本当にそういう方々にちょっと聞いてほしいっていうところで、うん、そう日々やっているので、
うん、
とても嬉しいご報告でした。ありがとうございます、う
ん、いや本当に頑張ってほしいです
ね、
うん、まあでも無理せずね。
そうですね、
うん、
そう大変だから両立は、
うん、本当になんか愚痴あったらいつでもお便りを。
そう、これもね、やっぱり感想をいただいて、そこからまた経過というか、
うん、
なんかこう見えるのね、嬉しいので、
嬉
しい、ちょっとまたぜひお便りとかツイートとかいただけると嬉しいです。
はい、
はい、ちょっとそろそろもうまだまだちょっとご紹介したいお便りたくさんあるのですが、ちょっと今回はこのあたりで、はいはい、締めかなというところで、
はい、
いやでも本当なんかこう皆さんやっぱりこう熱い、ね、うん、メッセージいただけて嬉しいです。
嬉しい、本当に嬉しいし、なんか会いたい、
会いたい、そうですね
飲み行きたい、40代は楽しいぞさん
名前が、ね、最高でしたね。そのあたりもそうですね、うん、2年目の抱負としてもね、なんかやりたいねとか言ってたので、ね、ちょっとこういうところも何か今後できたらなと、
はいは
い、思います。ありがとうございます、はい、この番組ウーマンシップでは女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて、時にはゲストをお呼びして語り合っていきます。 今回ご紹介したようなお便りや、X でハッシュタグウーマンシップでの感想もお待ちしております。概要にお便りフォームを載せておきますので、ぜひこちらからお寄せいただけると嬉しいです。それからレビューもぜひぜひお願いします。 Spotify だと5段階の星評価、 Apple Podcast では5段階の星と、レビューのメッセージを書いていただけます。リスナーの皆さんの、どんな風に聞いてらっしゃるかとか、日々のお悩みとか、ぜひ参考にさせていただきたいと思うので、レビューの方書いていただけると励みになります。ではありがとうございました。
ありがとうございました。